皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回は高額退職金をもらっても株価が下がらない場合はどうすればいいのかということで、その一としてですね、従業員持ち株会あるいは金庫株、こういったものの活用をご存知ですかということなんですね。このテーマですね、ずっとお話ししてきて、高額退職金を支給せよというふうなことも申し上げてきましたが、いやいやちょっと待ってくださいと、うちのこの貸借対象を見てくださいと、こんな図なんですよというので、剰余金こんなにあるんです、これ私いくらこの4億5億10億もらったところでですね、株価全く下がらないんですねというような場合、これ結構あるんですね。そうじゃない方からしたら、嬉しい悲鳴やなというふうにこう思うかもしれませんけれども、じゃあそういう場合どんな手立てがあるのかと、そんな場合でも高額退職金は支給すればいいんですよ。若干でも下がりますからね。で5億10億でも、10億なかなかないけれども、3億5億、それは支給できるんであれば支給をして、若干でも、下げていただくと。それでも株価が高いという場合に、一つ使えるのはですね、従業員持ち株会ということなんですが、皆さん手元にですね、画面にこう図があって、これ貸借対照表の図、これ剰余金がピンクのところがバーンとこう大きくなってるんですけれども、こうなると株価が高いわけです。でもう一枚別のですね、ところに従業員持ち株会を活用するというような、図があることを思いますので、そちらをご覧いただくとですね、丸1と丸2に分かれてますけれども、まず丸1ですね、持ち株制度と持ち株会制度は違いますというふうに書いてます。どっちもね、見るときあるんです。いや、うち従業員持ち株制度がありますっていうのと、いや、うち従業員持ち株会制度がありますと、この会であるのかないのかということで全然違ってですね、どちらをお勧めするかというと、絶対、してほしいのは持ち株会制度の方なんですね。というのは、持ち株制度っていうのは、これは議決権は個人にあるんですね。A さんが持ったら A さん個人の議決権であり、 A さん個人の株式なんですね。で、持ち株会制度っていうのはあくまでもその議決権は会が持つんです。会が持つんです。持ち株会が、議決権を持っていて、その中の、1000株あったら200株を、これ A さんが、割り当てられてます。300株が B さん割り当てられてますというので、その会に参加するだけなんですね。なので、従業員持ち株会ということであれば従業員の持ち株会ですから、従業員をこう辞めると、必然的にですね、この会から脱会するということになってくるわけですね。ところがですよ、持ち株制度っていうことで個人にくっついちゃうとですね、従業員を辞めても、こちらから何かアクションをかけて買い取らせてくださいというようなことをいろいろやらない限りですよ、持ったままなんですね。持ったまま、これは困るわけですよね。なので、持ち株会制度にしていただいて、会が議決権を持ち、会が株式を持ち、そこに従業員が参加すると。じゃあその議決権誰が発令するんですかということになると、その持ち株会の中で大体その会長というものをこう決めますから、その会長さんがじゃあこうします、ああしますということで議決権をこう使うわけですよね。それとこの丸2ですね、丸2、従業員持ち株会は売り手、売る人がですね、同族であるとか非同族であるとか、そういうことに関係なくですね、配当還元価格、言うたら額面で株式を買えますと。これが大きいんですね。例えばその株価がめちゃくちゃ高いと悩んでる方がですね、これ持ち株会に何ぼか売るわと言った場合に、持ち株会は額面で買えるんですね。額面で買えるんですね。ということはですね、後継者が買おうとしたら、何億もっていうふうになるんですけども、持ち株会も例えば 20% ぐらい持ち株会が持ったってあんまり影響力がないじゃないですか。であれば、その 20% 分は持ち株会に、額面で譲渡するとか、そんな使い方ができるわけですね。で、持ち株会の中で、配当を出すとかですね、優先配当にしておくとかいうことをすれば、今時ですから、銀行に預けるよりはこちらで配当をもらう方がいいかということで集まるというような実例もやっぱあるわけですね。なので一つは従業員持ち株会を活用するという という方法があるのと、もう一つはですね、2番として別の表があるかと思いますが、金庫株、自己株式を活用してくださいということなんですね。そんなうちの会社の株をうちの会社が買うんですかというふうに、この間もねちょっとおっしゃる方がいらっしゃったんですけども、そんなことできるんですか。まあ、できるんですね。例えばですよ、任天堂のね社長がこう亡くなられたという時にですね、ご家族の方がものすごいその相続税がかかったわけですね。で、それをこう何とかするためにですね、相続した株式を任天堂に売却して会社に買ってもらって、それで相続税をお支払いしたということがあったんですが、要はその会社が金庫株として自己株式を買うことっていうのはできるわけですね。でそれもですね、1のところ、自己株式は剰余金の範囲まで買えますということですから、何パーセントまでしかダメとかそういった制限がないんですね。剰余金の範囲までであれば買えるということなんです。でこれどんなことになるんですか、貸借対照どこにどう出るんですかと聞かれるんですけども、これはですね、自己資本純資産のところに自己株式というふうに、表記してマイナスの金額で表示されるわけですね。で ② のところに自己株式には議決権がありませんというふうに書いてます。議決権のある普通株式であっても会社が持ったらその時点で、その株式の分の議決権はなくなります。ということは他の議決権のある株式の占有率が若干高まるということはありますから、そのあたりのことは考えながら自己株式というものを活用しなければいけないのですが、議決権がないというようなことにはなります。で、3、非同族保有の株式は配当還元価格額面で買えます。ただし同族の方が保有している株式は原則評価でしか買えませんということでですね、我々もこういうことをよくやるんですね。いや過去従業員やったもんで3% ぐらい株式ずっと持ったままになってるもんがいてて、株価は今もう下がってるんですが、これどうしたらいいですかねという場合、それはもう会社が自己株で買ったらその人同族外やから額面で買い戻せますやんということがあるんですね。そしたらもう数パーセントぐらいの株式だったら、他それを買い取って議決権がなくなっても、他の持っている方の占有率がそんなに影響ないようであれば、会社が買い戻してしまうと。でそれも額面で買い戻す、額面で買い戻すぐらいだったら、少し色をつけて買い戻すということをしても喜ばれるというケースというケースが多いわけですね。なので、こういう金庫株を活用するというのも全てをっていうことではないですけれども、従業員持ち株会、金庫株それぞれ、いくつかをこう割り当てながら考えられる、株価が高すぎるという時に使える方策ということではありますので、ぜひご活用いただけたらなというふうに思います。古山義明でした。